ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第531回です。
日本郵便が一般貨物自動車運送事業における法定の点呼を適切に実施していなかった問題で、国土交通省は事業許可の取り消しの方針を明らかにしました。事業許可が取り消されると、向こう5年間集荷などで使用しているトラックなどの車両およそ2500台が使用できなくなるとのことで、郵便や物流への影響が懸念されています。
元職員の証言などでも相当むちゃくちゃやっていたようなので、そりゃ取り消しを食らうよなと思いますけどね。配達などの車両の運行については事業許可を別途持っているグループ子会社へ委託するとか、他の運送事業者と委託契約を結ぶなどの対策を検討中とのことです。他の事業者といってもヤマト運輸とは訴訟問題に発展するほど激しく揉めているので、今さらどの面下げて頼むのかとなるでしょうし、それ以外の事業者もどこが受けるのかという問題があると思いますけどね。
今回の問題の根っこにはドライバーに対する待遇の問題が横たわっているわけですけど、それはそれとしても、やるべきことをしっかりやらなかったからここまで重い処分に至ってしまったわけで、一方でドライバー側の意識の低さも垣間見えますが、この問題を優勢民営化と結びつけて論じる意見をいくつか見ました。中の人は経営面における影響はないとは思わないものの、根本的にはそれとは別問題なのではと感じています。それはともかく、事業許可が取り消された後は物流の混乱が予想されるため、しばらくは急ぎの荷物がある場合など注意が必要になるかもしれません。それでは今回のニュースです。
NTT ドコモは料金プランのエクシモポイ活で実施されている対象の決済方法の利用で支払い額の 10% をポイント還元するキャンペーンを7月31日で終了することを明らかにしました。エクシモポイ活は対象の決済を利用すると、通常のポイントに加えて1決済につき一律 10% の D ポイントを付与するキャンペーンを実施していましたが、これを7月31日で終了し、8月1日からは通常の還元率で D ポイントを付与するとのことです。ドコモでは6月5日から提供を開始した新料金プラン、ドコモポイ活マックスでも同様の 10% ポイント還元のキャンペーンを実施するとして、プラン変更の検討を呼びかけています。
エクシモポイ活は6月4日で新規受付を終了しましたが、10% のポイント還元キャンペーンも7月で終了になるとのことです。新料金プランへの割と露骨な誘導ですが、短い期間でのプランの大幅刷新はやや迷走しているようにも感じられます。
KDDI と KDDI スマートドローンは、災害発生時や事故発生時に人間よりも先にドローンが駆けつけて対応する社会の実現に向けてドローンの常時配備を始めることを明らかにしました。年度内にも石川県から始める方針で、全国1000カ所に配備できればおよそ10分で駆けつけられるとのことです。 KDDI はドローンの社会実装を進める考え方としてフェーズフリーという構想を示しています。ドローンは災害時の捜索活動などでの活用に期待されている一方で、いつ来るかわからない災害のためにコストをかけることは難しいことから、平時もドローンの活用を見込んでインフラ点検や警察活動などに用途の幅を広げることで、導入のハードルを下げていきます。KDDI スマートドローンではすでに建設現場などの巡視、石川県警と災害時の活用で検証を行っており、常設配備は石川県能登地方から2025年度内にも始める予定。その他の地域についても災害リスクの高い地域を抱える自治体からの引き合いがあり、話し合いを進めているとのことです。
ドローンをいち早く事故や災害の現場に派遣することにおいて、課題としては稼働できるドローンの常時配備、ドローンを遠隔稼働させるための通信インフラ、遠隔運行を実施するためのオペレーションの確立と多岐にわたりますが、KDDI はそれらの課題を一つ一つ解決して全国常時配備への道を開こうとしているようです。有事の時だけではなく、平時においてもインフラ点検などで活用することで、稼働率とコストの問題も解決しようとしているようですが、常時配備が実現した先に社会がどう変わっていくのかは期待半分、不安半分という感じがします。
楽天ペイメントは、楽天ペイアプリの新機能として楽天エディへのオートチャージ機能を追加しました。これまで楽天エディへのオートチャージは楽天エディアプリでのみ対応していました。また、今回楽天カード以外のクレジットカードからのチャージも、楽天ペイアプリ内の楽天エディで利用可能になったとのことです。なお今回追加されたオートチャージは、お財布携帯対応の Android スマートフォンで利用することができます。
楽天エディはスーパーマーケットや自動販売機で利用することができるため、意外と使っている人がいるようです。今回の機能追加で、Android スマートフォンではオートチャージ、楽天カード以外のクレジットカードからのチャージに対応しました。iOS 版では iPhone から楽天エディカードに対してチャージができる機能が提供されており、よく利用する人にとっては便利な環境が整ってきているように感じます。
インターネットプロバイダのエキサイトは、MVNO サービスのエキサイトモバイルのプランを改定しました。これはブロードバンドサービスの BB エキサイトのリニューアルに伴うもので、エキサイトモバイルでは定額料金のフラットプランでデータ容量増量と価格改定、段階制料金のフィットプランでは値下げを実施しています。フラットプランでは、50GB プランで11,198円から4,400円へ大幅値下げ、それ以外のプランは容量の増量が実施されました。フィットプランは一部の段階で値下げ、3GB から 7GB までが1430円から1190円へ、 7GB から 12GB までが1980円から1890円へ、 17GB から 25GB までが3245円から2990円へ、それぞれ値下げになりました。
BB エキサイトのブランドとサービスの全面リニューアルに伴うモバイルサービスのリニューアルですが、プロバイダが提供している MVNO サービスとしては思い切った内容になっているように感じます。 またブロードバンドサービスの方も初期費用、工事費、契約事務手数料などが不要となり、契約期間の縛りや解約金もない内容に改定され、各種割引サービスやオプションの値下げなど結構思い切った改定が行われたようです。
楽天モバイルは7月1日から利用料金の支払い方法を変更した場合の適用月を改定します。現在毎月1日から3日までに支払い方法を変更した場合は、当月請求から4日から月末までに支払い方法を変更すると翌月の請求から変更が適用されていました。7月1日からは手続きした日にかかわらず、支払い方法変更日の翌月の請求から変更が適用されるようになるとのことです。楽天ポイントを楽天モバイルの月額利用料金の支払いに充当することもでき、楽天ポイント利用の設定を変更した際の適用付きも今回の改定に含まれるとのことです。
手続き日によって適用付きが変わっていたものから翌月から適用に統一されることで分かりやすくなったという意味では良い改定だと思います。事務コストが削減され、将来的なサービス改善や値下げにつながっていけばなお良い話ですが、楽天モバイルの状況を考えるとそこまで期待するのはちょっと難しいかもしれません。
デジタル庁は6月24日に iPhone でもマイナンバーカードを利用できるようになることを明らかにしました。 Apple ウォレットにマイナンバーカードを入れて実物の代わりに利用できるようにするもので、マイナポータルやコンビニでの証明書取得などを Face ID や Touch ID で利用することができるようになるというものです。デジタル庁ではマイナンバーカード対面確認アプリを提供しており、iPhone のマイナンバーカードでの対面での本人確認ができる機能が7月中に提供される予定。機能追加後はアプリを店舗側や窓口側が使うことで、 iPhone のマイナンバーカードでも本人確認、年齢、住所を確認できるようになります。
厳密に言うと、マイナンバーカードの電子証明書機能を iPhone に搭載できるようになるというものですが、マイナポータルのログインやコンビニ証明書の利用が便利になるメリットがある一方、マイナ保険証はリーダー側がスマートフォンからの読み取りに対応できていない機種があるなど、まだ課題が残っていると思います。マイナ保険証は顔認証を利用できるよう手続きすることができますが、有効にしてしまうとマイナポータルのログインに使えなくなるなどの弊害があるようで、マイナ免許証もあれこれと制約があり、デジタル化しているのになんでこんなに面倒くさいんだろうと思わされます。中の人はつい先日、マイナンバーカードの電子証明書の更新でカードを切り替える手続きをしてきましたが、これも先日お話をしたと思うんですけど、更新の受け取りだけなのに長時間待たされるため出直さないといけなくなったり、先日予約窓口に行ってみると、区役所で受け取った書類とは別の書類に記入しないと手続きをしてもらえないなど、なんでこんなに面倒なんだろうとうんざりしました。せめて提出書類の書式は統一してほしいし、そもそも効率の悪さを解消したくてデジタル化するのに、さらに非効率を招くこの状況を改善してほしいと痛切に願います。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。またInstagram、Facebook ページ、 X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。